こんにちは。ひとりごとチャンネル安武美里です。自己肯定感講師、ママ企業プロデュース、エッセンシャルオイルスタイリストとして活動する私が気づきや思いをゆるくお話ししていくチャンネルです。私の頭の中のひとりごと、よかったらお付き合いください。はい、こんにちは。今日は7月の17日金曜日ですね。なんか前回お話ししようと思ってたことがあったな。あ、そうだ。先週の金曜日にあるね、お話し会に参加させてもらったんですよね。で、あの前回のラジオですごいね、感情が大きく動いてるよっていうお話をさせてもらっていたんですけど、そう、この間お話ししたのはライブのことだったかなって思います。で、あとちょっとね、大喧嘩したよっていう話をさせてもらったかなって思うんですけど、その後に、その次の日にね、お話し会があって、お友達なんですけど、その生い立ちのことを話していて、結構なんだろうな、辛い思いとかもね、たくさんしてきた方なんですけど、今ね、その辛かった経験とかを消化して、で、そしてお話し会っていうのをされているんですね。で、なんか前からね、ずっと気になるなーっていうふうに思ってたんですけど、なかなかね、行こうっていうタイミングがなくって、でもずっと気になってて、いつか行きたいなーって思ってたんですね。で、この間が5回目のお話し会だったんですけど、その5回目のタイミングがね、たまたまこう空いてて、で、何かでね、メッセージした時に気になってるんだよねっていう話をしたら、ぜひおいでよって言ってもらって行ってきたんですね。でも本当によくって、終始泣いてたんですね、私。で、なんでそんな風に泣いてたのかっていうと、その前日にね、大喧嘩をして、この間のラジオでね、お話しした話なんですけど、お友達とね、大喧嘩をして、で、まあ、大喧嘩っていう感じでもないんだけど、とにかく私は今まであんまり感情をバッと出すのがね、得意じゃなかったんですね。で、怒るっていうことが苦手だし、でも本当はあるんですね、自分の中に怒りの感情っていうのもある。だけど、その理不尽なものを直接出すっていうのがすごい苦手なんですね。それで嫌な思いをしたことがあったんですよ。っていうのがあって、今までやってきてなかったけど、なんかきっとね、感情の蓋が開いてて、幼少期の傷みたいなものもなんとなくこう見えてきた中で、で、それをバッと出して、で、その日すごい嬉しくてね、私泣いたんですよね。あ、なんか私本当はずっと我慢してたんだなって思ったし、で、私がもう感情のままにね、本当にあまり言っちゃいけないようなこととか、言っちゃいけないこと、暴言吐いたわけではないけど、今まで言わないようにしてたこととかも言ったんですね。で、そうなった時に、どうなっちゃうのかなって、もうこの人とは一緒にいられないのかなって思っていたけど、最後仲直りすることができて、で、それでね、嬉しかったんですよ。あ、仲直りできるんだって、自分を素直に出してもって思えたんですよ。だから嬉しくて泣いた。あの時の自分が消化されたような気持ちがして泣けたんですね。で、その次の日がお話し会で、そのお話し会の時もね、多分ずっと蓋がこう開いてる感じで、で、喜んでた小さな自分が。で、お話し会もそんな感じのね、お話だったりしたから、そういうことをね、シェアしたり、その方がね、本当に壮絶な中でこう生きてこられていて、で、あ、なんかこうして出会って、同い年で同じ 成長段階というか、中学生だった時に中学生でとかっていうのをたどっているのに、こんなにも違う暮らしをしてる人がいるんだな。で、そして今ここでこう出会って関わりがあって、で、とても大好きなお友達になってるっていう、すごい不思議な話なんですよね。巡り合わせだなって思うんですよね。だからすごく辛い思いをたくさんしたと思うし、悲しいことも苦しいこともね、いっぱいある、今もあると思うけれども、なんかそれでも生きててくれてよかったなって、その子がっていうのをすごくね感じました。なんかそれをすごい伝えたりして、こうやってお話をしてくれたことにもね感謝だし、そうやって気づかせてくれた、いろんな大事なことに気づかせてくれたことにもありがとうっていう気持ちです、っていう話をね、そう前回したかったんですよね。で、またちょっとね話は打って変わってですね、今週ちょっとラジオの収録全然ねできなかったんですよね。なんですけど、なんかね、いろいろと、動き回ってたっていうのがあって、時間が全然ねなんか開かなくって、ラジオの収録まで行き着かなかったんですけど、昨日ブランディングフォトのね撮影をさせていただきました。で、私カメラマンじゃないので、私が撮影したわけじゃないんですけど、今ブランディングのメニューのね中で、写真を撮るっていう日があって、一つね大きな節目なんですよ、そのメニューの中で。新しくね高菜ちゃんっていうことを一緒にやっているメニューなんですけど、そのメニューが外見力と発信力を磨いていく、そして影響力をねつけていくっていうサポートなんですよね。で、私はその発信力のところ、言語化の力をつけるっていうところをねサポートさせていただいているのと、あとはそのブランディングフォトの部分で外見のところはね皆さんにお任せをしているんですね。プロの方たちにお任せをしてるんですけど、トータルのところ、例えば撮影場所どうしようかなとか、どんな写真撮りたいかな、どんな風に使いたいかなとか、そんな部分をねサポートさせていただいています。なので、昨日もね、こんなポージングがいいんじゃないかとか、こんな風に撮ったらどうかなとか、そういう話をさせてもらったりとか、ね、会場のいろいろな手続きをしたりとか、そんなことをねやっております。それで、モニターのねお一人目の方、コラボのメニューのモニターでお一人目に入ってくれた方がですね、昨日撮影だったんですけど、まだすごくね若くて、20代後半なんですよね。で、その方なんだけれども、あんまりそんなに外見に興味がなく、今まで割と無頓着に過ごしてきたよっていう話だったんですね。で、すごいね、もともと肌が綺麗だったりとか、眉毛とか綺麗に整えていたりとか、おでことかすごい綺麗なんですね。肌が綺麗だからすごい綺麗なんですよ。っていうのもあって、いろいろとブランディングフォト、パーソナルカラーしたりとか、髪型をね変えてみたりとか、あと衣装をね買いに行ったりとかする中で、どんどんこう磨かれていったんですよ。で、昨日の撮影の時は本当ね別人みたいな感じになってですね、でもそれってこう付け足すとかそういうことじゃなくって、その人の本来の魅力を引き出すと、こんなにも変わるんだな人はっていうのを感じました。なので、ブランディングフォトのメニュー本当に素晴らしいなと思います。昨日も似合う色っていう指針があるから、あ、じゃあこの人にはこれ似合うよねとか、小物とかもね全部そういう風に色を揃えたりもできたので、めちゃくちゃ素敵になったんですよ。で、なんか本当に感動して、で、なんかもう奥稼いでますみたいな起業家みたいになったりとかして、すごい風録、なんて言うんだっけ、貫禄 があったなっていうふうに思いますね。なのでこう改めてね、自分たちがやっているメニューでこうやって受けてくださる方がいて、もちろん受けてくださる方がいるから成り立つんだけれども、でもこのメニューを受けたことで人生がね変わるぐらいの大きな転機になるんじゃないかなって思うんですよね。昨日のを見てたら本当にねそう思いました。でその方もねサービスを今構築しているし、でサービスを構築してそれを届ける準備っていうのもずっとね水面下でさせていただいているので、そういう意味でもね可能性が、収入源も増えたりして可能性もっともっと広がっていくのかなと思うと、なんか本当にみんなやってほしいなって思いますね。ね、自分の可能性って本当に自分で蓋してるんですよね。私にはできないと思うって、その思ってることが全部をなんていうのストップしているんですよ。なので本当にできる、誰でもできる、誰でもできるんだけど、そこにやろうって思うかどうかっていうところがね、誰でもできるとこじゃないって感じなんですよね。できないと思うって、思ってる人の方がね大半なんじゃないかなって思います。で私も保育士辞めようってなった時って、もう辞めようって決意してね辞めたわけじゃなくって、もう辞める流れになったんですよね。それがねなかったらきっと辞めてなかったと思うし、こう今なんだろうな、その時はなんでって上司をちょっと恨んだりもねしましたが、なんかそういうことってね起こるべくして起こってるんだなみたいなね、なんか周りの方でもね、起業する時にね旦那さん失業しちゃって私稼ぐしかないって言って稼ぐ人とかもね いたりするし、なんかなんだっけ、HG のレイザーラモン HG の奥さんとかもそうですよね。HG がもうなんか体壊しちゃって働けなくなった時に、自分でね自社ブランド開発してすごい社長さんになってたりとかするんじゃないですか。でもそれってその HG が体壊さなかったらきっとねそうやってやってなかったかもしれないし、だからなんか一見悪いことのように感じることも、もしかしたら何かそこで人生が変わるような転機になるかもしれないから、後から考えたら、あ、この出来事があってよかったなーって、そう思うことってねいっぱいあるんじゃないかなって思います。で今ね私もいろんな課題に向き合ってるところで、本当にねなんか言えないようなこととかもねいっぱいいっぱいあるんですよ。なんだけどよく考えたらね、去年も本当そうだったんですよね、7月。で、なんでこんなに苦しいんだろうっていろいろ思ったり、もうダメかもしれないって思ったり、あ、でもなんか私最高のメニュー持ってるじゃんとか、なんか本当にね、超メンヘラだったんですよ、7月。なんでかっていうと、いろんなことが起きたからなんですよ。いいことも悪いことも、こんなこと起きるっていうような奇跡のことも、決断するっていうことも7月に全部あったんですよ。だから今年もそうなんですよね、全く同じで。この苦しさを抜けたのは実は8月なんですよ。で私はもう本当にこれ抜けたいって思ってる。もう7月もうグワングワングワングワンして、でも振れ幅が大きいですね、低いところと高いところの。だからまだね、私7月なんかいろいろあるのかな、ちょっとわかんないんですけど、どこで抜けるかなとか、なんかどこが手がかりなのかなとか、なんか本当にこう深い深いところで今模索してるなとか、葛藤してるなとか、なんかそんな風にね感じます。でこれを聞いた人はね、私が大丈夫かなって心配するかもしれないんだけど、 なんていうのかな、振れ幅が大きいんですよ。だからいいこと、めっちゃいいこと起きるんですよ。ねえ、もう最高みたいな。で、下がるとというか、下がる出来事もあるんですよ。それが同時に来てるっていう感じなんですよね。それが、まあ、去年の7月も同じだったので、なんか本当7月ってね、すっごい揺さぶられるシーズンなんだなっていうのをね、今年も感じております。なので、まあ、ちょっとここからまた私がね、一皮むけるよっていう感じに、ステージ上がるよっていう直前なんじゃないかなって自分で思ったりするので、8月をね、楽しみにね、していけたらと思っております。はい、ちょっとね、この意味深なラジオにね、なってしまいましたが、私は大丈夫です。はい、じゃあ今日はね、これぐらいにしていこうかなって思います。あ、そうだ、最後にね、これ言おうと思ったんだ。今日からね、今日までですね、うちのお兄ちゃん小学2年生今日で終業式を迎えました。いや、正確に言うと終業式じゃなくてですね、なんていうの、前期終了じゃなくて、なんていうんだっけ、まあ今日で終わりっていう感じです。はい、なんか前期だからね、本当は終わりはもうちょっとあと、夏休み後なんですけど、ややこしや。まあとにかくね、明日から44日間夏休みに入るそうです。お兄ちゃんとっても喜んでおります。私はちょっと焦っておりますね。世の中のお母さんね、みんなどんな感じだろう。楽しくね、夏休み過ごせるといいなって思ってます。皆さん楽しんでね、まあこういう時期しかね、なかなかこう長いこと一緒にいれなかったりね、しますし、楽しんでいけたらいいなと思います。はい、ではそれではね、これぐらいで終わりにしていこうかなと思います。今日もね、聞いてくださった方どうもありがとうございました。3連休ですね、世間では。まあこれからずっと夏休みだよっていう方もいるかもしれないけど、休みをね、皆さん楽しんでいきましょう。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。